ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
放送10周年をこの秋迎えるのに100回ぐらいしか文化放送では流してくれてへんやないかーい。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。どうもヒゲ男爵の山田類53世です、ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いします。おーいこれはもう孫をことなきパワハラですけども、これは
撮ってるからね。
もう何なんすか、宇野 D さん、そして宇野 D さんあ、全部もうテープ回してんのこれ。いやちょっとちょっと違法じゃないのそれ。
楽しい音楽だから
慎重に流す気だろおい。
じゃがじゃがちょっとい
いんですよ、そんなお昼のおじさんの番組みたいな時事ネタの絡め方いいんですよ。もうだいこう木曜収録でもこれの前になんか別の白石さんがなんか女優さんの番組、あんた作家で入っててそっちの収録が押してて俺がそれ待たなあかんで、もうじゃあこの曜日の俺もひいこらひいこら言うて山梨からお前神の乗り換えやで、ほんま一本も逃さず、かあずさやカイジがこの新宿のホームに着く時もビタッとこうドアの前にビタッと後ろにさら疲れ切ったサラリーマンを従いながら一番先頭に立って開くええなやダダーッと行き階段降りて階段登って山の線乗ってここに来てよし今日は早く始めれると思ったらすいません、宇野 T さんが前の番組までやってましてあと5分10分かかります言って、もう実際10分やわ。おう、いや10分以上やない
や10分ですね、10分です、
15分やな。いやだって俺がもう7分ぐらいに来てるもん、文化放送に。
今日に限って早いんだよ。
で始まったのに19時25分、俺が19時7分について19時25分に始まってるからもう20分近く待ってんねん。
まあまあまあね、
なんなんすかほんま。
ちょっと詰まっているということ。
作家が作家ならディレクターもディレクターですよほんまに。もう、まあ、先週あたりにね、はい、まあ、彼の手たらくぶりというのは、うんうん、まあ、存分にご報告しましたけども、やっぱり早速もうリスナーからメールが来てます。これは、うん、宇野 D さんの件というメールがね、東京都ラジオネームタク吉村です。これは皆様お勤めご苦労様ですという、まあ、無職暮らしみたいな言い方されましたけども4月20日公開のルネラジ後期、そうなんです。だからまだ、あ、そっか、まあでもこれが流れる頃には皆さんのお耳には届いてるけど、うん、最速で宇野 D の失態が聞けるのは、私 の、 あのブログに貼っ付けてある、うん、YouTube 動画的なやつですよね。
あれはラグがないですか。
ルネラジ後期ボリューム12を聞いたんですけど、うん、宇野 D さんが収録した素材を消したって本当なんですかって本当なんです。ここは本当にもうホラーですけども本当に宇野 D さんが収録した素材を消したというのは本当です正直耳を疑いましたそらそやわ。編集能力が YouTuber 以下な点には目をつぶるとしても、まあ、だからタク吉村多分あのネタ目男5イベントに来てくれたんですね。でそこで、僕があの新潮社さんであのジャーナリスト賞、雑誌ジャーナリズム賞、作品賞受賞の受賞式行った時に宇野 D さんが スマホでこう動画回してて、でそれ編集したイベントで流したやつ、はい、あの編集に関してがあの酷評やったというね、うん、まあ、彼はラジオの編集しかしたことないですから、まあまあまあね、これ音ならいけるんですよ。ただもう絵が入っちゃうと何が何だか分かんなくなっちゃうって編集能力は YouTuber 以下の点には目をつぶるとしても音源消しちゃうのはさすがにダメでしょ、うん、ね、宇野 D さん一言だけ言わせてもらうよ。あんたの仕事っぷりね、全ディレクターの松原うどん以下だよいや、あの拓吉村それはないっす
彼はね
もう、彼はもう本当にただのうどん屋でバイトしてる子ですから、まあ別にね、もうそのうの D をかばうわけではないですけども、彼に比べればもう2万倍ぐらいできますそれはもう間違いないです、ということでね、はい、作家は遅刻してパーソナリティを待たせ、ディレクターはそのパーソナリティの頑張りを消し去る。何なんこの地獄は何なんですか本当にもう恐ろしいですよ。あ、まあまあね、まあ、いろいろございますわ。さっきちょっとちらっとね、ルネラジ後期なんて、まあ、YouTube 動画を貼っつけてあります、はい、僕のブログになんていうのを言いましたけど、はい、多分もう今は見れるんですね、うん、 これ、今月末に5月の31日に、私芸男子山田類53世書きました一発屋芸人列伝という、まあ、本がですね、出ます。新潮社さんから出ますね、
今月
です。だからもう今月末に出ます、まあ、ネット等での予約もできますし、まあ、できればね、ネットでも予約しつつ、まあ、本屋さんでね、本屋さんが仕入れてくれるにはどうしたらいいの、あれは誰に聞けばいいの、俺がやること、これわかんないけどやってくれてるのかな、新潮社さんは。
書店員さん
に気に入ってもらえればね、
それだ売れるらしい、
売れるらしい、うん、それ王様のブランチかなんかで聞いたことあるわ本の特集やってる時にね、だから前 のマガジンハウスさんから出した時 の引きこもり漂流記、あれに関してはもう本屋にないという状態に陥ったというね平積みしてくれとは言いませんけどね、3冊ぐらいは常に常備しといてほしいんですよ、やっぱりそこそこの本棚のところにね、まあまああまたいっぱい本ありますけども、どうすればその行けばいいんですか、僕は直接そういう誠意の見せ方をすればいいんですか、
足を運ぶ、
あ、実際にその著者本人が本屋さんに足を運ぶという、
博士さんとか、
あ、水道橋博士さんとか、結構熱心にやってらっしゃるという、まあ、でも博士さんの本は別に そんなことしなくても売れるんじゃないですか、でも分かんないですけど、それでもやってらっしゃるという、
書いて
る、ああ、なあ、そうか、サイン入り本みたいなのをこう本屋さんとしてはドーンと置いたりとか、でマガジンハウスの場合はもう僕の本を売るというか僕の本を隠しに行きましたからね本当ある時はこのオカルトコーナーみたいなののこの雑誌のムーとか分かんないですけど、そういう雑誌の間に引きこもり漂流記を押し込むみたいな、だからもうなんていうんですか、ソファーのこの背もたれのこの隙間のところに噛んだガム捨てるみたいな感じで引きこもり漂流記僕の本をやってますから本屋さんで、だから その辺がなかなかねえどうなのかという、ほんでまあYouTube 動画でなんかその新潮社さんが作ってくれた、まあその本こんな本ですよみたいな、紹介動画みたいなのが今見れます、一発屋芸人列伝で YouTube で検索していただければ見れるんでしょうか、あれはね、なんかキュッキュッと1分か2分ぐらいの分かりませんが
宣伝、
まあ、いわゆるプロモーション動画みたいなやつが見れますんで、ぜひそんなんもちょっと見ていただけるとありがたいと、いうことでございますね、この間もなんかつい何日か前に本の表紙本の想定が決まりました言うて何種類かできましたとかね、まあ、そういう関係の打ち合わせで新潮社さん行きましたけどね、神楽坂にある知ってます、まあ、あなたなんかも一生行くことないでしょうけど、ね、新潮社さんのこの歴史あるドーンというね、もう会議室みたいな、僕が通されたここ控え室に使ってくださいって言われたところは、まあ、応接室みたいなとこやったんですけども、ほんまもうこの大きなノッポのフル時計みたいな、この縦長なのなんていうの、掛け時計置き時計柱時計それ柱時計、みたいなボーンボーン言って、でソファーもうものすごい重厚なソファー、そしてずらりとも難しい医学書みたいな本ばっかりずらっと並んだ本棚というね、ほんまにもうここでなんか撮影できるハウススタジオ的に使えるんちゃうかいうぐらいも立派なところ通されまして、でその時も新潮社さんね、駅降りてこうやってもすぐやから歩いて向かってたら、会社の正面玄関のこんな本出してますみたいなショーウィンドウって大体出版社さんあるでしょ、その会社のところに、そこにもう横断幕っちゅうか大ポスターですよ、でっかいでっかいポスターでドーンと大家さんと僕っていう、この空手家矢部さんのね、もはや20万部を優に超えたという、それを見ながら肩身狭くして、まあ、実際新潮社さんの会社に入る入り口ってめっちゃ細いんですよ人一人しか通られんぐらいの細いなんか勝手口みたいなところなんですけど通って、でロビーに行ったら又吉君のパネルみたいなのがあって、ピース又吉君の、まあ、さらに肩身をこう狭くしてすいません言ってよろしくお願いします言ってやってきましたけどもね、ぜひ皆さん今度ばかりは
売れていただいて、
いや本当にもう売れていただきたいだって面白いもの、大変だったしもうねえ、多分ここでこの本が売れないと 僕は一生企業パーティーに行くことになると思います一生企業パーティーの刑に処されると思うんですよね分かれ道分かれ道人生の分かれ道片っぽの道が何か分かりませんけど片っぽの道は確実に企業パーティーですねこれありがたいんです企業パーティーありがたいんです本当にね行きつつです本当に、はい、僕はどんなに何がどう変わっても僕は企業パーティーだけは行きますからねむしろ怒ります本当にもうなんで企業パーティーを入れないんだっつって、あんなに俺を助けてくれた企業パーティーをというねいや普通にありがたい仕事やからこの番組でだけなんかちょっとおかしなってるんですよ立派なお仕事でございますありがとうございますさあということで今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします最後までお楽しみに鳥だ飛行機だいやパラグライダーで空を飛ぶミート高橋の高橋社長だヒゲ男爵山田美子13世のルネッサンスラジオいやまあね確かにまあ我々鳥もつにも大好きな、まあ、そもそも山梨甲府の B 級グルメ、全国的にも今や知名度がアップして大人気の鳥もつに、うん鳥もつ煮が好きなメンバーでなんかできねえかって始まったのがこの番組ですからそもそもがねいやだからまあ それはそれで、うん、まあねミート高橋さん本当にありがとうございますという、ことのとうとう やっと鳥もつ煮のご本尊がこの番組に関わってくれたよ俺たちの鳥もつ煮愛が通じてななんていつも言ってるんですけどもねただ我々ねクレープも好きなんですよねクレープって良くないクレープは遅れたりすんのかなあれはとしみつくんあなた言ってもですよ腐っても天下の文化放送の社員でしょあなた社員社員でプロデューサーという
制作部
のプロデューサーという、うん、若いけども、うん、天下の文化放送の社員さんですよ、うん、社員さんが地方のローカル局のコーナーについてくれたスポンサーから何かこうこぼれ落ちてくるものを要するに今山梨放送 YBS さんの方でねクレープ屋さんがワンコーナースポンサーでついてくれてますけどもそのおこぼれをねキー局の人間が狙うような要するに今のくだりはあれでしょミート高橋さんに続いてなんかクレープのプレゼントかとかもないかなみたいなことでしょ山梨正面からのクレープって、ね、よくないよ、うん、ただよくないとは思うけどただクレープ愛だけは止まらないから、
うん、食後にいいですよね
いいですよ鳥もつ煮の後にいいんですよね黄金のリレーですこれはだから鳥もつ煮からのクレープこれも確実に勝てますからこれはねということでございましてまあ、さっきちょっと企業パーティーみたいなことも言ってましたけど、うん、この間久しぶりに野外の営業がありましてね、まあ、営業は営業なんですけども大概我々はもう人知れず行われるあんまり情報が外に漏れない、まあ、企業パーティーなんかとかね言われるインナーのパーティーみたいに言いますけどもだからそのホテルの中ばっかりです最近はもうやっぱり京王プラザホテルが花の間 B が一番多かったですねで、まあ、静岡行ったら大体まあセンチュリーですねこれね静岡センチュリーホテル言って、大体あの静岡方面の企業パーティーは大概まあ3本の指に入ってきますからセンチュリーが、でその後岡山行きとか行きましたけどね最近はだからANA さんのなんか駅にすごいこう併設してるようなねなんかホテルとかがねすごく人気でそんなことはホテル事情はどうでもいいんですよ企業パーティーにおけるホテル事情はどうでもいいんですけども外野外のお祭りの初めて一緒にお仕事させていただいたんですけどガリベンズの矢野くんっていうんですかはい今うちの事務所なんですあれクリームシチューの上田さんのモノマネいやだからガリベンズの矢野くんに会って楽屋で一緒におるときにちょうど僕そういう内容の原稿を書いてたんでちょうどちょっとええかな言うて矢野くんにお前らヒゲでも男爵でもねえじゃねえかっつってちょっと言ってみてもらっていいっつってこれも分かる人に分かると思うんですけども我々ヒゲ男爵ワラキンジュニアという深夜番組に、まあ、当時長州小力さんとかもいたんですけど全然売れてなくて要するにいわゆるまあ次世代みたいな で次世代みたいな国にも僕ら全然入ることはなかった地味地味普通芸人やったんですけども、たまたまその時だけメンバーに入ってて、でもう50組ぐらいかなわーっと集まってやってた時に MC をやってらっしゃった、クリームシチューの上田さんが僕たちを見て、まあ、名前はヒゲ男爵でしたから、パッと見た時にいやお前らヒゲでも男爵でもねえじゃねえかって言われたのをきっかけに、そうかそのままやればいいんだということで貴族化が進んだという、まあ、そういう話をなんかに書いてたタイミングだったんで、わちょうどガリベンツの矢野くんだと思って、ちょっと上田さんで言ってもらっていいなんつってお前らヒゲでも男爵でもねえじゃねえかって、おーそれそれとか言いながらまあそれぐらいの楽しみはあったんです彼と仕事しね。あと彼の口から出てくるのはモノマネ界の悪口ばかりでしたけど彼も大変苦労しておるということが非常によく分かりましたけどもね。あの神奈川県の山の方なんです、ちょっと山の方で、なんか中学校の運動場でもうその地域のお祭りをドーンとやる、もだからもう屋台とかもめっちゃ出てて、で結構なんかあのねありがちな、大体地方のお祭りに行くと芸人の前によくわからないローカルアイドルが歌を歌っているというのがありますけどもね、でなんかあれですよ、すごい人気のある若い男の子の歌い手さんとかも出て、でその後にガリベンズヒゲ男爵みたいな感じで、まあ、ステージがあったんですけど、なんていうんですかね、やっぱりその特に神奈川はそうなのかな、これただの偏見になりますけども、やっぱりヤンキーが多いですねあの辺は。まあ何ですか、原田さん、原田さんはマイルドヤンキーみたいなねことで、あれ何の博報堂の原田さん、電通じゃないよね、博報堂の原田洋平さんかな、頭ちょっとつるっとされてる、がマイルドヤンキーという言葉編み出しましたけども、もうマイルドどころじゃないのがまだ残ってるんですよ、ただのヤンキーみたいなのが。でまあでただのヤンキーもいるし、元ヤンキーみたいなお父さんお母さんもいらっしゃるというね。まあでも結構だから我々は普段企業パーティーでスーツを着たおじさんばっかり相手にしてますから、お酒を飲んだ、結構なんかお客さんの年齢層も低くて、子供たちとかも多くて、いやもう全然もうそれこそです、それこそ赤子の手を、赤子の手をひねるどころのこともしなくていいぐらい、もうほんと指をピーンと立ててふっとこう息を吹きかけたらドカーンって笑った気候ね、気候、指をピーンと立てて、ね、くるくるくるくるってやったら客席全部ゴロゴロゴロゴロゴロってなるぐらいのパワーで全然仕事はできましたけど、ただもうそのね、まあ、子供たちが多かったんですけど、最後にね、まあ、そのガリベンズ矢野くんも入ってきて、ここで皆さんにプレゼントございますみたいな、いやちょっとタレント本人が自分で書いたサインをプレゼントってみっともないわみたいな、色紙をじゃんけん争奪、色紙をみんなにこう5人ぐらいに当たりますよみたいなサイン色紙がねやるわけですよ。で何回かこうじゃんけんほいじゃんけんほいじゃんけんほいってしてたら、まあ大体まあ12、3人ぐらいになってくる、買った人だけ前来てください言うたら全部子供なんですけど、中に中学生の中1ぐらいの中1ダッシュぐらいのなんかまあ子供、俺らから見てもただのガキなんですけどがおって、まあ、それがもうまたこのなんていうんですか、孵化したてのヤンキーみたいな、もうでカリメロ状態のヤンキーです、だからちょっとちょっと後頭部に卵の殻ついてるぐらいの、ただもう一番騒がしいわけ、もうちっちゃい子供たちに混じってよ、じゃんけんほーってくる、うわーみたいな、俺勝ったーみたいな、もうきっついんすよ、思わず出ちゃいましたけど、ヌティさん、まああなたは歩んできた人生的にそういう人数が本当にもう苦手だし毛嫌いされてますよね、おそらく生理的に、まあ、僕も似たようなもんですけども、なんかね、でもなんかまあその今風のあれなのよ、見た目はヤンキー的には、まあ、今風のヤンキーも俺よう知らんけど、まあ髪はなんかちょっと染めてて、でなんかちょっとこう耳にピアスしてたりとか、でなんか細身のピタッとした服着てて、でものすごいそういうところは気張ってるんですけど、顔見たらものすごい幼いのよ、だから中1か中2、中1ダッシュぐらいのヤンキー、うわーやったーみたいな、もう見てほしいやろな、俺にも見てほしいね、うわーやったー言うてくるって振り返って、後ろに仲間がおるわけで、男2人女1人で、これ同じような年の子やわ、ほんでみんな同じようなふ化したてのちょっと小ヤンキーみたいな感じ、だからまあキャラ分けは多分一応彼の中ではあるよ、そのわーって言って前面に出てきて一人でじゃんけん勝ってるやつはちょっとシュッとした細身のやつやねんけど、後ろにおる、まあ女の子はちょっとなんか、まあ女の子も多分中学生ぐらいやろな、でもなんかちょっと大人びてんねん、もうやっぱ女性の方が早いから、女の子の方がやっぱ早いから、 ほんで後の男2人はなんかちょっとパワー系、うん、頭ちょっとクリクリとパーマ当てててなんか二の腕の T シャツもちょっとだけまくっててこの力を誇示している感じパワータイプのやつパワータイプのお父さんから生まれたパワータイプの小ヤンキーおってだから全体で見ると男3女1のグループやであと全部子供やねでその細身のシュッとしたあの孵化したての子はでもそのグループの代表でじゃんけんして「うわ勝った!」とか言ってもでも僕も結構言いますから、まあ、もう子供こんだけどお前だけやぞ、うん、お兄ちゃんやのに何してんねんとか言って「うわやったールネッサンスの指揮者欲しい!」みたいな欲しがってものすごいまあまあ欲しがってる気持ちはええけども言ってで最終的にそいつは5人中の1人ぐらい残ってんのよ。お前やらなあかんのとか言ってでまあまあしょうがないからその場合も樋口くんがもう三色紙配る役目やからで樋口くんがもうよう喋られへんから孵化したてとはいえあの手の人間とよう喋られへんから、もう色紙だけ渡してありがとうございましたって舞台袖はけたらそいつがわーって来たわけ裏に4人で女1男3でほんで来て「ちょっと男爵写真撮ってよ」みたいなもうそのじゃんけんウォーって言って「写真撮ってよ」って。いやいやお前さっきサインやったやないか言ってなんでだよほしたらもうそのパワータイプのやつなんでだよズリーよーみたいないや俺ほんまねこの地域時が止まってんのかなと思ったんですよ俺40年ぐらいまで時が止まってんのかなと思ったんですけど男爵写真撮ってくれよいやいやお前はさっきサインもらったからええやろあんな子供に混じってとか言うてでパワータイプのやつがそ男爵ズリーよこっちはここの服にサインしてくれよいやいやそんなんとか言って
パワーもらってないからね
え何
パワーはもらってない
パワーもらってるパワーもらってる
撮ってあげ
ればズリーよーとか言うて、ねほんでものすごく、うん、写真撮ってくれ、うん、でも顔見たら幼いね、うん、なほんでもうなんかもうしゃあないからもう山ちゃんもう1枚だけやで言うてでもこうやって写真撮ってでそれでもなんかうわ樋口くんは勝ったわとかでも樋口がそういうの嫌いからもうスーッとしてすぐもう向こう行ってもってるから樋口分かったわっていやもう樋口がもう行ってるよって なんだ仲悪いのいや別にそういうことちゃうよお前らもう帰れやとか言ってほしたらお前らもう帰れやって俺結構言う方やねんけどちょっと強めに言い過ぎたなと思ったらなんかほんまそのパワータイプのやつはチェーみたいな感じになってまた時が止まってんのかなと思う40年ぐらい前のノリやんかでももう本当にラチ上がんからなんか関係性見てたらそうやなと思ったからちょっと女のちょっと君なんていう名前な女の子言ってねなんとかですああそうかねなんとかじゃもうこいつらもうしつこいからなんとかじゃん頼むわ連れて帰ってくれって言うたらなんとかちゃんがあんたたち帰るよっつって言ったらみんながほんまにだようるせえなって言いながらみんなおとなしく帰っていったんですもうすごいですよもう何十年も前のノリでしょこの甘酸っぱい感じで俺それ見ながらんーこれ嫌いじゃないなと思ってだからもう最終的になんかあと何年かしたらああいう子たちを構成させるために夜回りしようかなと思って結構俺得意なんちゃうかなと思って、いやまあなんか貴重な経験をさせていただきましたよ、ね、でその若いお客さん相手にガリベンズの矢野くんは一発目のモノマネで中本浩二をやって滑ってましたけど
なんでや
ろそれ帰りの車で一緒の車で帰ったからもうなんで中本浩二さんなんていういやそれは俺らは面白いし似てるけどお客さんめっちゃ若いのに中本浩二あれあんま反応ないないやそれ反応ないよ言ってフリートークのコーナーでした。品川駅で見つけてもできればサインは求めてこないでください。嫌いです。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。東京都名ラジオ局。はい、さあここから当たって砕けろや習っちゃいななどオリジナル番組を好評配信中の東京都名電波局にルネラジが勝手に乗っからしていただいておるコラボコーナーでございます。毎月東京都名電波局に出演しているセクシー女優の皆さんをお迎えしてお送りしているこのコーナー、先月はココミンこと成瀬ココミちゃんとお送りしましたけども、もうだからもう ルーティンが決まってきてますけど先月ココミンってことは今月はこの方です。
はい、キズポンこと桜キズナです。
よろしくお願いします。もうこれはもうキズポン支持がね、もう非常に高いですから。
本当ですか、ありがとうございます。ていうか男爵なんか賞取ってましたよね。 おめでとうございます。
そういうとこもね好き。
なんでなんか賞取ってたなと思って、ただ正直言うと何の賞かちょっと今から分
かってない、分かってないんですけど、教えましょう。大手出版社さんがたくさん集まって、その編集者さんたちの投票によってその1年間最も優れた作品を選ぼうじゃないかといういろんな賞があるんですけども、その中でも私雑誌ジャーナリズム賞作品賞を受賞いたしました。山田ルー53世でございます。よろしくお願いします。
それってすごいんですか。
これはまあすごいんだろうね
すごいよね、すごいですよね。
おそらくですけども、こう お二方、まあ、お二方というか、まあ、その一人俺やから王をつけるのはおかしいですけど、もう一方受賞された方がいて作品賞ね、はい、うん、その方の石井妙子さんという方ですけども、その方の作品は小池百合子その半生みたいなやつですから、本当のジャーナリズムです。前年はあのユニクロ潜入記でおなじみの横田さんですよね、まあ、ちょっとキズも知らないかもしれないけど、昔江川翔子さんが取った賞ですねこれはだからゴリゴリのジャーナリズムの賞なんですこれは。
なんで男色取ったのすごくないですか。
ただ俺は本当に分かんないけど
すごい、
なんか聞いたところによるとすげえ文才があるらしいよ
あ、まあでも頭はいいでしょうね、頭はいいでしょうけど
キズボの中ではそれぐらいの認識なのね。
本当すいません本当すいません、
まあ頭はいい方だろうねっていうぐらいの
ごめんなさい。
いやいやいやいや、ありがとうございます。
いやすいません。
いやこのキズボンが言ってくれるなんていうのはね、これだいぶ広く知っていただいたということに他ならないですから。いやいやいや、ね、なんか落ち込んでらっしゃるそうで。
いや最近ちょっといろいろありすぎましてね。
なんそのなんか、ま、えげつないのはやめてよ。
えげつないのはちょっとここではマジ言えないですけど。
うん、何一番落ち込んだのは何なの？
一番落ち込んだのは、うん、エイプリルフールの次の日ですね。
ええ、
推し入ってる声優さんが結婚発表しまして。
あなた声優さん好きだもんね。
そうなんです。
うん、まあアニメが好きで。
はい、
でまあその宇宙さんの声優推しの声優さんができてて、はい、その方がご結婚されたという。
はい。
さあ文化放送で番組やってるような方ですか？おそらく。
やってらっしゃいますね。はい、
畑野さんでしたっけ。
はい、だからもう死のうと思ってます
そんなことで死んじゃダメ。
いや結構マジで
なんかね、
うん、
この間俺声優さん結構な人数の声優さんとお仕事した時に、はい、あんたのこと知ってる人いたよ。
誰ですか。
あれ誰だったかな、なんか、いやほんでいやそうなの、何でしたっけ、あの男爵一緒にお仕事してる人、あ、誰それ、いや違う、誰それ、いや違う、キズボン、あ、そうキズボン、
誰だろう、
あの子は俺じゃない人をしてるんすよねっていう、その俺じゃない人がその
誰だ、
畑野さんやと思うねんけど、
はい、だからまあでももう死ぬんで今までありがとうございました。
ちょっとうのてぃさんこれ話してる間にちょっと調べてくれる、これのイベントに出てた人の写真を全部見せてくれる俺に、それちょっとパパと調べて、はい、ということでございまして、
はい、
まあちょっと落ち込んでるキズポンを迎えして、
でもね4月2日に発表だったからもしかしてエイプリルフール間違っちゃったんじゃないかなって。
違う、そんな余韻残さないのよ。
あ、違う、
エイプリルフールはあれ1日が基本的に、
うん、
2日も余韻あるよねっていう、だから嘘つこうってないのよこれ。
そういう感じかなって思ってるんですけど
それだから声優さんを推すっていうのはどういう心境なの。いや、まあもちろん普通に
うん、
役者さんとか、
はい、
アイドルの方とか、
うん、
そういう芸人でもええし、
うんうんうん、
が好きで応援してるっていうのと同じ。
でも多分それよりも深くて、
なんか根が深そうだもんね。
そう、
うん、
だって二次元の好きなキャラの声をやってる人だから、うん、もうそのキャラの命を吹き込んでる人じゃないですか。
まあまあまあ、神的な存在。
そうだからもうね、
でもこういうのはないですか、その二次元のそのアニメを見てる分には、まあなんか今どんなんが流行ってんのなんか分からんけど、イケメンの子たちがなんかこう戦ったりとか、うんうんうん、
戦ったり、
なんかそういう
歌ったり
踊ったりしてる、
うん、
なんやサイド M やなんやみたいなことですか、
う
ん、
そう
そういうやつね。
そう、
あ、はいはいはい、あれに出てある方の。
いや、あれには出てないんですけど、
あれには出てない、まあそういう方でしょ。
そう、よかったですね。
でその絵はかっこええわね、
うん、
そのアニメの
そうですそうです、
ものすごくもう完璧な、
うん、
まあ、美というかバランスというか、うんうんうん、キラキラキラキラしてる。で声優さん見た時にギャップは感じへんの、それは。
いや、それがね、最近の声優さんみんなかっこいいですよね。
とは言いつつ限界があるじゃん、やっぱり ここの二次元と比べるわけだから。
あ、まあそうですね、うん、 でもなんだろう、そのキャラに対して愛が深いと、あ、この人も素敵ってなりますよね。
まあ、だからその本当に、まあ、見た目ももちろんかっこいいと思ってるんですけども、うん、それ以上にこの仕事ぶりであるとか発言であるとか振る舞い、ね、全部を含めてかっこいいな、推したいなという。
そうだから私結婚する予定だったんですけど、
その方と。
そう、おかしいですよね。
怖い女ですよね。恐怖ですよね。
そこまでね、おこがましくないですけど。
でもそういう子いっぱいいるわけでしょ、多分。
そうだからみんなで泣きました。
あ、その仲間がいるんだ。
そう、仲間と死のうって、みんなで死のう。
やめて、迷惑かかっちゃうからやめて。出てきた、なんだっけな、違うね、このちょっとキズも一人で喋っといてくれる。
ちょっと思い当たる方言っていいですか。安本さん、
安本さんかな、なんかね、
割と、
ちょっと年はいってるよ。
そうですよね、
うん、あ、それかもしんないな。
安本さんな気がするな。
ちょっとごめんなさいね、うの D。
いや、なんかその安本さんって声優さんがちょいちょいなんか、うん、ご自分のラジオで私の名前出してくださるっていうのを、
うん、あ、そうなの。
エゴさしてるとなんか言ってる。
その方と結婚すればいいじゃん。
いや、多分ご結婚されて、あ、されてないのかな。
自分なんかこれ打ち方の仕様がおかしいよ、なんか。もうわかんないよ俺。まあいいや、はい、まあ、そういう方がいたんですよ。
そうね、ありがとうございます。
すいません、嬉しいですね。さあ、ということでございまして、はい、もう大方聞きたいことは聞いたなという感じもあるんですが。
あ、本当ですか。はい、
あ、前回ゲストに来ていただいた時は、あ、結婚相手募集企画ね。
で、あれはありました、ね、
どうなったの。
いや、なんかなんもないですよ。
ラジオネームジューカがもしイベントなどに来たら何かあるかもだよ。
そうそうそう、ジューカのエゴさしたら、それこそジューカが今度イベントに行くよ、ドキドキみたいな書いてるんだけど、
今度イベントに行くよってキズパーンっていう。
でもなんかうの T に対して結構文句書いてましたよ。なんか
うの T に文句。
そうそうそう、もっと面白い写真送ったのにまともな写真使いやがって、だからこんなことになってるんだみたいな。
ああ、ちょっとかっこいい感じになってたの、
その写真はね。
ああ
そうそう、ああ、
で実際のジューカはもうバケモンってこと。
いやいやいや、
普通の子。
ちょっともうちょっと分かる写真とかも、
ああ、あったんだ。
うんうん、
あ、そうそうそう、はいはいはい、もう そういうのが怖いよね。いや、どっちでもいいのにっていう。あんた笑っちゃダメですよ、あなたのファンなんだから。え、来たのイベント。
いや、だから、うん、行くよって書いてからまだ見てないんで、うん、もしかしたら今後のイベントかもしれないですよね。
で、来たら分かるんでしょ。
もう言うんじゃないですかね。
で、来たらもう結婚しないとダメなんだよ。
いや、そうですね、だからまあ
ジューカを畑野さんだと思って結婚しないとダメなんだよ。
それ無理だな。それ無理だな。顔見て決める。
愛の深さが違うから。ね、まあ、またそういう企画もあれば何かしらしていきたいなと思います。
はい、
来週以降はちょっとコーナーをやりますので、今週はこの辺でございますね。さあ、それではキズポン東京都目電波局のお知らせをお願いします。
はい、東京都目電波局からのお知らせです。うん、当たって砕けるや、七っちゃいな、くだまきくれや、そしているわけないとなどオリジナルコンテンツを配信中の東京都目電波局、私とココミンさんが出演中のパチッコも現在配信中です。
おい、
東京都目電波局のオリジナルコンテンツはツタヤ TV をはじめ、Unext、楽天 TV、ショータイム、ビデックス、ビデオマーケット、DMM にてご覧になりますので、ぜひお楽しみください。
はい、ありがとうございます。さあ、ということでキズポン、あと3回今月も一月よろしくお願いします。以上、東京都目ラジオ局でした。アメトークで雑誌ジャーナリズム賞受賞芸人をやるときは必ずスタジオに呼ばれる男です。ヒゲ男爵エマラルイ53世のルネッサンスラジオ、僕の考えた男性学のコーナー。さあ、まあ、この男性学のコーナーの元になっている、あの社会学者、男性学の田中俊之先生はもう2日前に会いましたけどね。もう最近ね、あの田中先生と月1ぐらいで会うんすよ。まあ、ちょっととあるお仕事をさせていただいてて、ほんでこの間おったら、おめでとうございますで自分でこうできた菓子折りに、あの雑誌ジャーナリズム賞作品賞受賞祝みたいな書いた菓子折り渡されて、ちょっと半笑いやったんですよね。あれは男性学なのかどうか確認したいですけども。さあ、ということでございまして、ルネラジの男性リスナーが生きていて見つけた男性学っぽい法則や男性学っぽいあるあるを送ってもらおうというコーナーです。そうですね、最近田中先生お忙しそうでね、上沼恵美子さんにハマってるらしいという噂を聞きましたけどもね。
出てるみたいですよ。
だってこの間その田中先生にちらっと会った時も、うん、第一声が上沼さんに挨拶するときはどんな感じで行けばいいんですかねみたいなこと相談されてましたから、とうとうそういうのも気にするようになったかと思ってちょっと気持ち悪かったですけど、じゃあまずは前回のメールへの田中先生の回答をご紹介しましょう。ツイッター上でこの番組で読んだ質問メールに関し対してツイッター上で田中先生が、はい、申し訳ないもうギャラが出るわけでもないのにきっちりお答えしていただいたということですね。はい、じゃあ、紹介しましょう。まず質問はこんなのでしたということです。口癖なのか会話の端々に、うん、だから要はというね、要はだからみたいなを挟む割にはその後に続く内容が全く要約できていません。全然要はになってない。これは男性学ですかと、いう質問がありました。これに対する田中先生のお答えこちら。コミュニケーションは要件を伝達することを目的とした要件伝達型と、うん、だから、宇野って明日の何時にどこそこで待ち合わせないので、その後こうしてあれちゃんとやろうみたいな要件伝達型ってことですかね。相手との共感を目的とした関係形成型に分けることができます。昨日のあれ見た、ね、ってことちゃう。だからそういうことよね。
ちゃんとした
自分アーティスト知ってるとか、うん、最近芸人めっちゃ勢いあるよなみたいなことですね、うん、はいはい。関係形成型に分けることができます。女性が話を聞いて共感してほしいだけなのに男性が解決策を示して満足するというこのというすれ違いはこの2つの区別がついていないために生じる問題です。論理的であることを期待される男性は要件伝達型のコミュニケーションをしようとしますが、全ての男性が要件伝達型が得意なわけではありません。ね、まあ、ウノ D なんか苦手やもんね要件消滅型やもんね、あなたね受け取った要件、つまりこの場合素材音源ですけど、それを消滅させてしまうという恐ろしい力の持ち主ですけど
珍しい
力を持っています。得意なわけではありません。この男性は男性役割をこなそうとしながらもそれができず期待に応えられなくて悩んでいるのではないかと思われます。優しくしてあげてくださいといういつになく全編アカデミックな感じでお答えいただきましたね。ご納得いただけたでしょうか。そしてもう一つ質問こんなのありました。いくつになっても自分のことをモテると思っているおじさんは、これはなんか雑誌とかで跳ねそうなやつですね。まあ多分実際この手の問題は田中先生はすでにもう金に変えてるでしょうけどいくつになっても自分のことをモテると思っているおじさんは女性を高級なおでん屋さんに連れていくことが多いですこれは男性学ですかという。確かにありますよね。なんかちょっと高いおでん屋さんってなんかいい感じ感ありますもんね。
雑誌とかで取り上げられ
るんですよね。確かにね。ある。これ男性学なんでしょうか。お答え。男らしさを証明する方法は、これはもう先生。僕たちにはもう釈迦に説法です。これはもう知ってますから。まあでも初めて聞いた方のために言いましょう。男らしさを証明する方法は、達成と逸脱の2つです。いやもうこれは出ました。達成と逸脱バカにし鉄&友ぐらいのコンビ感があります。これほんま達成と逸脱2つですが、中高生とは異なり、逸脱といっても一定の年齢以上になれば、そうやね、不良のような言動は逆に評価を下げることになります。逸脱の仕方が変わってくるということでしょうね。大人の逸脱は普通とは違う独特のセンスを持った俺嫌な言い方しますねという形になります。洋食中華和食それぞれに高級店はあるはずです。確かにあるでしょう。その中であえて和食を選び、和食でもベタな寿司や天ぷらなどではなくちょっと外したおでんを選ぶ俺はセンスがいいということだと考えられますそうかなああ、宇野 T さんだったらどうですか。ここ一番、ちょっともうどうしても口説きたいものにしたい女性がいたとして、どっかご飯行きましょうってなって、あなたがお金持ってた場合、
お金持ってた場合、僕もねでもこう外すタイプなんで、
まあなたは、はい、全てにおいてそうですもんねT シャツとかもね、そうそう、 T シャツも常に外したものを着てますもんね
焼き鳥とかに逃げちゃうタイプですね。
あ、焼き鳥ね。ああ焼き鳥はあるわ、
うん、あそういう方向行きますね、庶民的
に。あれは ちゃんこ屋とかちゃんこ屋
元力士
ちゃんこ屋入ってくるよね
あ寒い時期は鍋もありますよね。
え
寒い時期はだからそう、
ね、あそうね寒い時期ね、うん、ああまあいろそれぞれに外し方があるということなんでしょうけどもセンスいいということだと考えられます。このような場合単におじさんの自己満足に過ぎず相手の女性は食べたくもないものを食べさらに喜んでいるふりを強いられるので苦痛でしょう何歳になっても俺だけは特別に女性からモテるという慢心はきついです言い方が女性だけではなく男性自身を不幸にします。そうした勘違いの延長がセクハラです。入れてきますねジジイをもし女性と食事がしたいのなら自分の見栄を優先せずにせめて何が食べたいかを相手に聞けるレベルのコミュニケーション能力を身につけるべきですということですね。だからやっぱりその合間におっぱい触っていいとかね縛っていい縛られたい、うん、縛りたいとかねそれではダメだということですね。あなるほど。さあ田中先生の素晴らしいお答えいただきました。いつもありがとうございます。さあということで次に向けた質問を発表しておきましょう、はい、福岡県ラジオネーム田中の陽介、男性学のコーナー質問ですね。引っ越しや掃除をする際、段ボールや紙袋にパンパンに詰めて結局段ボールや紙袋を破ってしまう人がいますが、これは男性学ですか？どういう
どういうことですか？
引っ越しや掃除をするとき、段ボールや紙袋、まあその引っ越しやったらこう荷物を詰めていきますよね。パンパンに詰めて結局段ボールや紙袋を破ってしまう人がいますか？人がいますか？まず質問なんですけども、人がいますか？
田中の陽介がそうなのか。
あ、そういう経験があるのかね。うん、これは男性学ですか？
これ難しい。
まあ、だまあ、どうなんですかね。まあ多分社会男性学の田中先生が答えるであろうことはおそらくなんか多分その。段ボールや紙袋をちょっとまあお耳汚しですよ、耳汚しですけどもコンドームに例えてこうからの持っていく感じちゃうかな、分からへんけど、
ツイッターに書けないでしょ、
多分田中先生やったらそれを、必ずそれを入れてほしいですよね、ツイッターで書くときにね、はい、ということでございます。田中先生お暇な時で結構です、よろしくお願いします。以上僕の考えた男性学のコーナーでした。コラム、コラム、ホテル、ラジオ、コラム、ラジオという生活をもう2年以上続けています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。はい、エンディングでございます。番組では皆様からのメールをお待ちしております。現在募集しているコーナー、偏見オブザイヤー2018ルネラジレーティング調査、僕の考えた男性学のコーナー、僕の考えた企業パーティーあるある、山田純蔵君と経済君、ルネラジ10周年企画会議、そしてルネッサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問、クレーム、口感想、何でも OK でございます。どんどん送っておいてください。そしてミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、現在5月分の応募受付中でございます。ありがとうございます。鳥もつにが欲しいという方は住所、本名、そしてどれだけ鳥もつ煮が欲しいのかも忘れずに書いて、すべての宛先はメールアドレス、ひげアットマーク joqr.net、 ひげアットマーク joqr.net、 ひげの綴りは HIG までお送りください。鳥もつ煮は文化放送ではなく直接ミート高橋さんから発送いたします。4月分の鳥もつ煮当選者は来週の放送で発表いたしますということですね。本当にもう皆さん当選した皆さんはね、本当におめでとうございますですね。ちょっとこの喜びをクレープでも食べながらどうですか、みんなでお祝いしませんか。これは
クレープ食べたくなって
きた、なんかね、結局クレープなんですよね。だいたい口がもうだいたい口はクレープの口になってよくないよくないです、これは本当にみっともないです、本当にもうね。さあ告知でございます。私書きました一発屋芸人列伝、こちら5月の31日発売でございます。新潮社さんから発売されておりますね。どういう内容のやつかみたいなことをいろいろこう動画でまとめた、新潮社さんが作ってくれたやつかな。YouTube で見ることができるんで、おそらく一発屋芸人列伝、あるいはヒゲ男爵とかなんかその辺で検索していただければ見ることができます。ぜひ見て、そして拡散していただきたい。 Amazon さんなんかでは予約受付中。 引きこもり漂流北アースでぜひお願いします。さあそしてルネペディア、こちら雑誌オンラインさんから840円で発売中、貴族のメルマガ、こちら月額500円、ブックスタンドさんのホームページから購読できます。ニュースサイトウィズニュース、と夫婦でもコラムを連載中、そして格付きでコンティニューさんでも書かせていただいておるということでございます。木曜キックス YBS 山梨放送さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半まで、ユーストリームでも配信されておりますし、ラジコプレミアムに加入すれば全国でどこでも聞くことができますということでございますね。最後にさっさとこれだけ読んでおきますね。ラジオネーム K1 かな、分からへんけども、ナジコさんはスタッフの皆様ルネッサンス、普段はサイレントリスナーですが普通歌が枯渇しているとのことで初めてメールしました。確かに枯渇ってます今ね、さて今日4月24日現在、もう、まあ、まさに今日か、
収録日でいうと2日前、
2日前か、4月24日現在、男爵様がワイドなショーに初めて出演した際の発言、その厳しい目自分自身に向ける勇気ある、そんな言い方してないんですよ。もっと面白い感じで言ったはずです、がツイッター上でバズっております、4.2 万リツイート、 8.5 万いいねを記録しています。この発言の本来の意図である昨今のオンライン上での罵詈雑言へ向けただけのメッセージだけでなく、だけでのメッセージだけでなく、メディアやマスコミの報道にも警鐘を鳴らすメッセージがあり、そんなこと言ってねえよ、ね、それがネット民の心に響いたのではないか。さすがジャーナリズム大賞に選ばれたジャーナリストの発言は影響力があるなと実感しているし、いやこれ見たんですよ。でこれあの前野那翔さん去年初めて出させていただいた時に、まあ、あの別に単純にこう自分のことですよ、なんかその地方に営業行ったら、あその地元のやつがね、なんかこんなところに来るようではヒゲ男爵も終わりだって、自分の地元をディスってまで俺たちをこき下ろしたいという、そういう諸々のことを見て、ね、まあ、なんか人見たらね、なんか消えたや死んだやいう人たちに対して、いやそういう厳しい目自分自身の人生向ける勇気あるんすか、あるならいいですけど、ということを言ったのが一回ありがたい話で、まあ、いわゆる今で言うバズるみたいなね形になりました。それ去年の話でしょ、それがなぜか数日前にその1年ぐらい前の話が数日前にですよ、普通の一般の方のツイッターでこの画像を貼っつけて、その時のね、プロなら批判されるのは当然という意見を振りかざして言いたい放題のファンの方々へっていうのでした、僕のその言葉付きの画像が載せてある、このツイートが 4.6 万リツイート、現時点で 9.4 万いいねってなってるんですけど、このプロなら批判されるのは当然という意見を振りかざして言いたい放題のファンの方々へみたいな言い方では俺は言ってないんですよ。まあ、別に、まあ、ニュアンスとしてはね間違っちゃないかもしれませんけど、俺は言ってないんですよ。俺が言ってないことで俺が批判されるケースがあるんです。これはね、こうやってフェイクは生まれていくんだっていう、まあ、あのこの方自体の意図はね別に間違っちゃないから全然いいんだけども、でなんか今日ここに来る電車の中でエゴサーチしてたら、俺のそういうネットに対してこう物申すみたいなことで俺の画像を貼っつけてあのツイートするっていうのが中国でもあるらしいぜ。超えました、海を越えました。俺何にもフォロワー増えへんやんこれ。みんなばっかり得して、いうことでございますね。はい、ありがたいことです。今週は5年で、来週までさよなら。ルネッサンスラジオ、ラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからの、まあ、ポストに入れられなかったあの手紙、まあ、ありますよね、どうしても送れなかったという送信ボタンを押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこう。日頃の感謝です、ね、愛の告白、そして頑張るあの人への応援メッセージ、まあ、そういうものを、まあ、我々が心を込めて読んで、まあ、炊き上げていこうじゃないか、ほっこりしていこうじゃないかという、寄り添って生きていこうじゃないかというコーナーなんですけど、なかなか皆さん分かっていただけない、すぐにこう誰かをなんか誰かがこうだった、陰で裏でこんなことをしていたみたいな、いや告発の場じゃないんですよ、新潮じゃないんです、うちは文春でもないんです、ルネラジなんです。 そうですね、そこら辺だけちょっと分かっていただきたいと。これ久しぶりに来ましたよね、これは、まあ、この番組の、まあ、うちはネタになっちゃいますけども、リスナーにはこれはもう待ちに待ったというか、一応ね区切りをつけるためにも必要なメール、ラジオネームアンポンタン、覚えてますかね、 活断尺のオーナーです、はい、以前こうやってアンポンダンがリスナーですと言ってメールを。オーナーなんこの人、
活断尺。
え、アンポンタンってオーナーやった？前社員やったんちゃうの？オーナー出世した？それと前からオーナー呼んでいきましょうか。じゃあラストメッセージですね。男爵様、うの T 様、うの D 様、としみつ様、その他スタッフの皆様、大変ご無沙汰しております。活断尺オーナーのと書いてます。でアンポンタンです、はい、こちらから報告しないといけないところ、すでに番組で閉店のお知らせが別のリスナーから投稿されており、すいません。いやほんまやわ、あんだけねこの番組の力を使って
回転の回転でし
ょ、今からやりますよ言ってね送ってきたんですよ最初。改めてですが、活断尺平成30年5月26日をもって、あ、じゃあこれが流れてる頃はまだやってんのかな、5月26日をもって閉店することをご報告いたします。残念な報告となり申し訳ありません。いや関係ないですから、会社が倒産しかけている状況で行き詰まっている時どんな時やいつもここからさんのネタでも聞いたことない時やあんだけいろんな時おっしゃる先輩のネタの中で、会社が倒産しかけている状況で行き詰まっている時っていうあるんですね。そんな時、活断尺のネーミングやコンセプト、キャラデザインを思いつき、いや全部俺からインスパイアされてるだけやないかお前なんかゼロからひらめいたみたいな、ねえ、まあまあギリギリやから脳もキューってなってるやろから大してええこと思いつかんやろからな活断尺のネーミングやコンセプト、いやだからネーミングはええにしてもコンセプトってインスパイアされてるだけや自分は。キャラデザインってパクってるやん、キャラデザインに関してはキャラデザインを思いつき、ルネラジで男爵様からルネッサンスの使用を含め許可をいただいたのが4年前です。許可したかな許可した覚えはないよね。見過ごすって言っただけやな、ね、見守るって言っただけやな、ね、4年前、あ、そう、そんなのありますか。それから週に一度はルネラジをルネラジの配信を楽しみにしながら日々の営業を頑張ってまいりました。正直申し上げて活断尺一発当たりました。だって2号店もね、あ、書いてある、2号店も出しました。会社が息を吹き返しました。借金返済の目処も立ちました。もうええことばっかりやん。当時よりは落ち着きましたが、今でも日々たくさんのお客様にご来店をいただいております。俺は檀家だと、まあ、リスナーね、俺はリスナーだと名乗る方々も月に数組はいらっしゃいます。めっちゃ貢献してるやんこの番組。私が店にいるときは来店されたお客様から檀家オーラを感じ、私から檀家の方ですよねと話しかけることもありますどんだけ檀家なんか言うと。そんな中、あら、そんな中新たに出店した、いやこれ読んだら宣伝させられるやん危ない危ない、
伏せましょう、
伏せましょうよこれちょっと、そんな中新たに出店、まあでも新たに出店したまで読まされたらもう終わりなんですよこれ。何か出したなと思ったら調べるでしょみんなもういいよもう。じゃあそんな中新たに出店した餃子をメインとした居酒屋、餃子酒場万太郎豚に中華の制服とビールジョッキと餃子を持たしたイラストを考えて、考えてないねお前餃子男爵も検討をしましたがしっくりきませんでした
響きがね、
いやお前考えてとかコンセプトとか偉そうに言うてるけど単純に、ヒゲ男爵がこれやから餃子やったらこれかなと思ってるだけやんけ自分ねえやかましいわほんま。これがさらによくて、あ、こっちが繁盛してんねん、さらによくて今はそちらを数店舗出店しています。弊社は小さい会社で人手も余っておりません。このお店に人手も集中させていこうと考え、活断尺の撤退、あ、もうだからこの前向きな撤退いうことね、活断尺の撤退をすること判断しました。活断尺があったからこそ、ルネラジに応援してもらったからこそ、今がある弊社の状況、いやでもアンポンダンほんまにそうよねいやそうやんね、
少なくともね数組は、
うん、だってこれ月に数組やし、まあ、そもそも、いやいやそもそも 俺の格好パクってるわけやからでのね、だってアンポンタ言うとくけど、この間なんかの番組で樋口くんと一緒にそのネット番組みたいなやってる時に、樋口くんがワインの仕事で地方行くことが月に1回2回あんのよ。でその時にあいつ自分でそんな言うたことないのに、そういうイベントに一人で行ったらみんなでさ、じゃあ皆さんやりましょうルネッサンスとかってやってて、俺シャレよシャレよ、あくまで別に全然どうでもええねんけど、いやなんか自分そんなん言うけどルネッサンスとか言うて、俺がじゃあ俺一人の現場で行った時に俺樋口勝ったってやるって言って、おかしないみたいなことでちょっと追い詰めるミニコントみたいなのしてたら、えらいもんであいつのツイッター見たら、それから今それまではみんなで何月何日どこそこでルネッサンス、みんなでルネッサンスしましょうみたいな書いてたのが、それ以降全部今度何月何日どこそこに行かせていただきます、みんなで乾杯しましょうになってたのよ。相方でもそんな感じよ、相方でもそんな感じやのにルネッサンスルネッサンス言うて、ブックオフの店員さんみたいにルネッサンスって言うてんの、客来たらルネッサンス言うて、活断食があったから、活断食があったからルネラジの応援してもらったからこそ今がある弊社の状況、本当にありがとうございました。今後一リスナーとしてルネラジの配信を楽しみながら飲食店経営を頑張っております、参ります。アンポンタン活断食へのラストメッセージいただきましたけど、はい、だから早急にいやもうまんまやんこれもう今見てもまんま活断食の栄養今見せてくれてるけど、恐ろしいなこれ、
成功させた。
まだでもやめたばっかりやから訴えたら勝てるんじゃん
こんなもうでも逃げられちゃうから、
まあっていうかワイドなショーでも言うたからね俺ワイドなショーさんあんな大事な出させていただいた番組でまさか活断食と俺言うと思わへんもん俺、
また宣伝になって
るねえ、そう餃子断食にせえ今からでも遅ない、全部餃子男爵に帰ろうはい、ラストメッセージのコーナーでした。